宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北川隆一郎です。
よろしくお願いします。今なんで金内ちゃんが一泊遅れたか分かります？
ねえ、
喉、
ね、
飴をガリガリ噛んでました。
喉飴を飲み込んでるんです
。すいません、ああ忙しまして放送が始まっちゃったもんで、
ね、申し訳ありません。なんかちょっと喉が、
いや喉に気をつけなきゃいけない。
いいですか、もう、
ね、あのですね、はい、花粉症って喉も痒いんですよね。
あ、喉の中が痒いんですか。
うん、喉とか顔とかなんかいろいろ痒い感じ。
大変、ね、僕なんかね、鼻の奥が痒いね。
花粉症でいらっしゃいますか。
そうそうそう、あ、珍しいね。でもね、正直言って今年初めてって感じだけどね。
ヒノキがすごいいっぱい
花粉、すごい
ですよ。ヒノキがそうなの、
飛んでるそうです。
ヒノキうちの近くにないけどな。
お気をつけください。
ヒノキだけじゃなくていろんなものの花粉が飛んでて、うん、道端なんてね、こうなんていうんですか、道の横の方、こう花粉が溜まってますもん。
ええー、
ほとんどでうちの方散歩する
んで。本当に田舎だな。どこどこ。
いやいや、あの、東京都内、都内ですけれど。
都内も広いね。
そうですよ。
そういうところですよね、
はい。ということで、はい、株の話に行って、はい、今日の日経平均等々はどうなってますか。
はい、本日大引けは100等円80、失礼しました。はい、100等円74銭高、うん、2万1678円26銭と反発。トピックスが 1725.88 プラス 6.58 ポイントとなりました、うん、いや、はい、先週末のアメリカが大幅安だった割にはだいぶ良かった ね、
うん、下げてもおかしくはなかったですけど、まあ、東京市場は米国市場がその下げた要因になりました。トランプの、ね、中国への追加、制裁か、
貿易戦争って言われてるね。
それでも東京市場は先週の金曜日にすでにその話分かってましたからね。
そうですね。
それで、下げるのも、まあちょっと変だなと思いましたけど、まあ上がってくれましたから、よかったですよね。うん、正常な、こう、なんていうか、ね、状態に戻ってるかなと言えますけどね、市場が ね、
うん、でも悪く取ろうと思えば、ムニューシンさんが今度貿易戦争になることもあるかもとか言っちゃってるし、
う
ん、
言ったとか言わないとかね、はい、もう些細なことなんだよね。
些細なことで
ちょっと言うってことはあり得るけどさ、
アメリカは、ね、貿易戦争が遠のいた、あるいは、うん、それほど問題じゃないってピョンと上がって、うん、でその次にやばいってまたボンと下がってね、うん、いつまで振り回されるんでしょうか、この。
いや、それはさ、振り回されるっていうか、振り回されてんじゃなくて、自分たちの方がいけないんだよね。それにさ、いちいち、大幅っていうか、下げたり上げたりさ。
あ、反応しちゃう、
市場の反応の方がおかしいと思いますよね。だってさ、はい、だってよくよく考えなきゃいけないんですよ。うん、アメリカのさ、対中貿易赤字っていうのはどれぐらいあるかと言いますと、みんな膨大膨大って言う、じゃあ膨大の姿はどれぐらいかってことになるわけですよ。うん、そうしますと、あれですよ、3752億ドルっていうことはですよ、約40兆円あるわけですよ。
僕はね、三十何兆円と、40兆円もあるんですか。
40兆円。
あ、そうですね。
で、アメリカのね、貿易赤字全体が85兆円ぐらいなんですよ。はい、で、そのうちの半分近くがね、中国、はい、との、あれでできたやつなんですよ。うんうん、だから、いくらなんでもそれはひどいだろうってことになるわけですよね。うん、だって日本はね、7.3 兆円ですから、ね、日本の 5. 点何倍なんですよ。うん、中国の場合は、うん、これいくらでもやりすぎだろうと、うん、それはね、だからトランプさんはこの前のね、追加のその課税というのもね、1000億ドルって言ってましたよね、うん、それは10兆円なんですよ、10兆円、うん、10兆円を削れって最初から言ってるんですよ、これ、うん、で、その先週のところでね、じゃあその10兆円上乗せするぞと、課税をっていうのはね、うん、最初から話が通ってることなんですよ、うん、最初から10兆円削れって言ってるわけですから、うん、赤字を、
うん、
対日、はい、アメリカ
と対中、
中国さん、
そうそうそうそう、うん、それはそうしないとさ、日中もさっちもいかなくなる形にもうすでになってるんですけど、うん、40兆円の赤字なんだよ、とんでもない赤字になってるわけですよ、うん、だからアメリカの大統領としてさ、当たり前なんだよね、
うん、
いくらなんでもね、あんまり、じゃあ アメリカ、中国に言わせればさ、うん、なんでこんな買うんだよってことになっちゃいますけどね。
う
ん、
そうですよ。裏返せばアメリカの景気が良くて、アメリカがいっぱい消費して物を買ってるっていう話じゃないですか。
うん、そうそういうふうな話になるんですけども、うん、そうするとね、中国、アメリカとしては対抗策としてはね、これから、じゃあ、中国からはね、入れないで、インドから入れるようにするっていう対抗策だって、これから出てくる可能性はあるわけですね。中国とやってる分にはいいんですけど、よそに広がっていって、中国が不利な状況になるというのは十分あり得るわけで、中国は落としどころをどこにするかというふうなことを一生懸命考えている段階だと思いますよね。今、突っ張ってますけども。
まあ、突っ張ってますよね。
アメリカがそうだったら、1200品目か1300品目に関税かけるんだったらね、俺らも持ってかけるぞって。言ってますけど、
最後まで付き合う、
ね、よく考えなきゃいけないですよ、はい、中国っていうのはさ、白亜三千城という言葉を昔から言うように、超オーバーな国なんですよ、とかね、超オーバーな国、ね、1あったら100言う、持って持って盛りまくりの国なんですから、それほどのことはしないと見ていいと思うんですよね、ですから三国志の小説なんか見ても分かるんですけど、兵はさ、100万人200万人いくらでもいるんですよ、やたら、なんですか、紀元前の世界の物語なのに関わらずね、そんなにいるのかいって思うんですけど、それがね、中国 の, そのこれまでのね、歴史のね、歴史上こう我々が見てるね、数字の盛り方なんですよ、だからそれから考えるとね、現代もそれはあまり変わらないで見てよくて、市場がね、その辺のことをちょっとね、気がつかないというか、気がついてるのか分かりませんけれども、ちょっと言ったことに対して、もうなんだか知らないけどびっくり仰天したりしてますのは、中国の歴史というか、歴史観というんでしょうか、そういうのをちゃんと踏まえて考えていかなきゃいけないわけですよね。そうするとですよ、市場がこうやってそのトランプがこう言ったということに反応してこうバッと下げたりしますのは、やっぱりね、買い場だったりするわけですよね。
なるほど。
そういう行動に出られるようにしないといけないということですよね。
でも両方ともね、片や白髪、片や金髪三千条ですからね。
これでも
そうだいぶやりますからね。
持ってるうちに自分のところの火事になっちゃった。
そういうのが、ね、やっぱりそこを恐れてんじゃないですか。お互いに言ってるうちにね。でも
それはね、中国は譲らなくならなくなるんですよ。だって、中国はさ、トランプさんもビジネスマンだけど、中国は国を挙げてビジネス国なんですから、どうしたら得になるかということを、熱心に考えるところですから、ちゃんと落としどころは考えてね、うまく収まるようにするんですよ、これね。
まあ市場ですからね。
はいはい、
そうですね。でも、そうは、相場はやっぱり言ってられないところありますからね。
そうそう。
となってきたら安いところ広いですか。
そうですね。そりゃそうですよ、なんだってね。それにいちいちさ、ビビってさ、たまげてたんじゃ、それこそ株にならないですよね。いや、ほんと。そう思いますよ、僕は。
ね、
だってさっき言いましたように、40兆円考えろと。当たり前でしょ、40兆円。10兆円ぐらい削るって、大統領ですからね、国をちゃんと運営する立場からとしてはさ、お前ら売りすぎだろうって、ということはどういうことかというと、中国に対してもそうですし、日本に対してもそうだったんですけど、じゃあアメリカに投資しろということになるわけですよ、アメリカに投資すればいいわけですよ、じゃあ10兆円調達しますからって、孫さんじゃないけどさ、10兆円ファンド作って投資するとかいう話と一緒でね、数字を具体的に言ってるんだから、それに対応した感じでね、10兆円分投資しますからって。
ああ、中国にやりようはあるって
ことですね。そういうことです、そういうことですよ、損して得取るのことに長じてる国なんですから、損して得取るよ、目先は損するけど、長い目で見たら得しますよっていうやり方ができる国なんだから、そうしますよと。
なるほど、
はい、
ね、果たしてその時に中国がアメリカに投資して、価格的にアメリカ人が買えるものを作れるか、アメリカ国内でってのありますよね。
それはあるでしょ、でだからさ、
これは長くなりますんで、
はい、
本番に行きましょう。
そろそろ時間なので、復習いきます、
はい、
先週セリア27822を上げていただきました、はい、4月3日に5300円で、本日は5200円、今日 2.8% ぐらい下がってるんですけど、この間に5380円という高値を連続でつけています。これがね、高値が先生、この5380円が3日も続くっていう、これ
まあ、下げ渋ってるという形ですよね、まあ、全体はこう結構大きな乱高下みたいなのもありましたですけど、まあ、なんとかね、高値をキープしてるという形ですけど、 まあ、これでいいんじゃないでしょうかね、今のところはね。
はい、
ね、まあ、今日の下げはちょっとね、計算外ではありますけどね。
その前が、青山財産8929です。8928でした。失礼しました。8928。9ですね。
9ですか、ごめんなさい。僕は間違えました。すみません。はい。
2000飛び等円からで、2197円。
うん。はい。
うん、丸。
今日は、まあ、5円高ぐらいですけど、まあまあ、ね、高値をキープしてていい感じじゃないでしょうかね。要するに、お金持ちの方のね、
うん、
資産運用についてね、うん、非常にこう、協力してくれる会社ということですから。
お世話になれないので、
せめて株主にな
ろう、お金持ちになれるかもしれない。
うん、その前の産業紹介8011が、2480円から始まって2570円です、
うん。
これね、少しずつ上がってきたよね。
うん、ちょっと戻してる。
そうそう、これだいぶ戻してますよね。安い時に2370、ね、
いやちょっと
2317円か。
下がりましたけどね。うん、わけわかんない下がる古い人の気持ちは知らないんだけどさ、
うん、
だってこれから黒字転換するわけですから、うん、それを評価してもいいと思うんですけど、今たまたまね、正直言って他のこのファッション関係の株も結構上がってきてるんですよね。
はい、
要するにやはり輸出が難しいんじゃないかということになってきてるわけですから、うん、まあ、内需にね目が向かっているという流れですから、うん、そのところに乗っかってるところもありますよね。うん、それがで助かってるということも言えると思いますけどね。
その貿易戦争あんまり心配するなと言いつつ、
そうですね、
でもなんとなくこう内需っぽい方に、
そういうことですよね。うん、そうです、おっしゃる通りですね。
はい、
で先生ちょっと、
はい、
質問です。
はい、
1月15日の、
あんまり難しい質問しない、
銘柄が昭和電工4004だったんですけど、この昭和電工が野村さんの格下げにあって4月4日に635円安と暴落しまして、はい、その後続落を続けて今日3720円です。
もうね、
こういうのがあった時はどうしたらいいですか。
これはもうねちょっとねやりようがないね、
は
い、残念ながらね、
はい、
やっぱりそうですね、野村さんのこのレーティングの引き下げっていうのはやっぱりちょっと効きすぎという感じになりましたね。やっぱり大手証券が、レポートでね正面切ってこれこの株はもう上がらないと、うん、出しましたので、これちょっとねそこから復旧っていうのはまあ時間をかければね、
はい、
それほど悪くないんじゃないかなという見方にはなると思うんですけども、うんうん、しばらくほとぼりが冷めるまでは結構かかっちゃいますよ ね、 これね。
じゃあほとぼりが冷めるまでこの水準じゃまだっていうことですか。
この水準ではこう止まっていいんですけど、本当はこの前の、何日でしたっけね、レポート出た直後ぐらいのところで止まるかと見ましたけど、
はい、
止まってませんからね、うん、しばらくまだこれ止まるところまで、これだいたいこうなったらね、はい、少し反発 し始めたらまず横ばいなきゃ、横ばって、うん、次からこう反発し始めるというところを待たなきゃいけませんね。だからどこで止まるというふうに考えないでね、こう値動きの定まり具合って見てからですよね、
うん、
それまでしばらくねかかるというふうになっちゃいますね。
定まり具合、
そうですね、
やっぱりねそれをね、そうです、定まり具合を見る、
はい、
と同時にかのちゃんの目の付けどころのすごさ、
いやこれはね本当にショッキングな下げではありましたね。
そう、北山さんが自分で選んだ銘柄ショッキングで言ってくれるところをあえて聞く、偉いですね。
野村証券言ってください。
そんな人の選手だね。
あ、そうか。
うん、その前のレックさんは
正直言ってね、うん、そう、正直言ってやっぱり気をつけようがないところありますね、今。
あ、そういうところありますよね。
昔はさ、証券会社がね、この株を売りっていうふうにして、うん、そのレーティング下げるとか、それはありませんでしたから、はい、上がってるとね、そういうレーティングで下げられたりするような時代になってますから、うん、そのところはね、ちょっと気をつけようがなくてね、気をつけなきゃいけないです。
はい。はい、はい。ということで次のコーナー、北浜さんプロデュース、卑弥呼の決断。
今日の銘柄は？
あ、ごめんなさい。忘れてました。
先生、今日の銘柄は？
そ
う
そ
う。
それあった方がいいんじゃないでしょうか。
それあった方がいいですね。
あった方がいいですよ。
はい。
マンダムですね。
マンダム。
はい。4917マンダムは今日3825円、当円安で終わっておりました。うん、
マンダムはほら、はい、今はね全体に言いましても資生堂をはじめね、
うん、
化粧品の株がやたら強いわけですよね。
そうですよね、
もう本当に素晴らしい動きになってきて、 化粧品だったら何でも上がるというか、ちょっとね、本当に輸出がおかしくなろうが何しようが、化粧品の場合はさ、国内需要は直接それを影響を受けるわけじゃありませんから、まあ、買われてるわけですけど、マンダウンはね、その中で、まあ、男性に特化した形、ね、イメージなんですけども、実際はそれだけにね、女性向けにこう販売していっててね、うん、そちらがまた新しいこう柱に育ちつつあるわけですね。
ヘアケアとかあります
よね。そうそうそう、スキンケアもそうだしね、シートパックっていうんですか、ああいうのもいいしね、こう女性に、普通の化粧品メーカーというのは女性用にやってるのが普通なわけですけど、うん、それを男性用って言ったらなかなか男性は手を出さない形なんですけども、うんうんうん、男性用やってるところが女性用といった場合はね、女性は、こう、まだ許容する範囲が広いんですよね。で、だからそれだけお客さんが増えるということはありますし、はい、海外にとってはね、うん、特にマンダムが男性用だけやってるという感じのイメージじゃなくなってるわけですよね。うん、東南アジアとか。うん、マンダムという、ブランド力だけですから、うん、そうすると中国やね、インドネシアなんかでは女性用もタイとかね、女性用も結構売れてるという形
で、あっちあたりじゃマンダムじゃなくてマダムとかなんとか言ってやってるんじゃないでしょうね。
これ笑わなきゃいけない。
いや、冗談で。
はい。今の冗談。4917
マンダム。4917点だって。
銘柄でした。
はい。じゃあ次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース、卑弥呼の決断、株価分析一言。その卑弥呼の決断にも、いろいろ相場のことを聞いていきます。実は、卑弥呼の決断を開発、そして販売している、証券スクールビジネスの瀬島校長。ちょっとね。
はい。
風邪いちゃいましてね。
風邪でお休み。
お休み。
でございます。
今、気候が不順なんで皆さんも気をつけてください。
タフ
なんですよ。野球なんかすごくうまいんだから。
野球ね、いい年してね、なんか、ね。
いい年して。
いや、毎週のようにやってて。野球しすぎだと思うんだよ、僕は。
だから、ここのコーナーは一部内容を変更してですね。
アメリカに行こうかと思って
たんだけ
ど。投げて打ってね。
卑弥呼さんの、数字からいきたいと思います。
は
い、
前回が38ポイント。
今回は。今日のお告げ度は43。はい、上昇中です、はい、お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、ここは通過点、50のラインを超え順調に上昇されることを祈っております。個別銘柄の新規買いは稀に許される、
うん、
43。
先週と同じような感じですけどね、やはりこれポイントはね、ポイントはやっぱりその、40から50に向かう途中であるというのがね、やっぱりポイントですよね。だから上向きに転じてますよということを言ってくれてますから、うん、そういう意味での心強いコメントではありますよね。慎重姿勢は保ちながらも、そういうコメントですからね、
いろんな銘柄がまたその卑弥呼の声で出てきてるっていう、先週おっしゃってましたもんね。
そうですね、それはそのなんて言いますかね、谷のお告げで出た銘柄ですよね、うん、それはもうすでに上がりつつありますよね。
そういうものを見たい方は、はい、証券スクールオブビジネス0335892481、はい、0335892481にお問い合わせください、
ね、いろいろこの卑弥呼の決算に関してもお問い合わせください、ね、ということで、本当に風邪、この時期ね、先ほど見ましたけど、やっぱり体調崩す方多いですもんね。
風のね、ダブルパンチですから、うん、ちょっとね、気をつけようもないところがありますけど、風の方は気をつけることができますからね。
まあ、気をつけるって、なかなかあれなんで、とにかく引いたりなんかしたら休むことですよね。
あ、そうか。
そうそう、ね、とにかく休む、
はい。福井さんは休んだのね。張ってもずっと出てこない。
僕は張ってきたら気持ち悪いですね。電車なんか張ったりなんかして。
カノンさんももちろん。カノンさんについては言わないぐらい。
物の例えか。物の例えが分かんないです。すいません。ということで、今日はどうも北川さん、ありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。